の言ってる通りね、僕はね、捜査権がないんです。公文書でね、できる限りのことをね、やりましたよ。数百時間をかけて、ほぼ2年かけて、ね、町の利益のために、誰が見てもおかしいよ。20年前に行われたことは。それね、遡ることが困難だからね。だから去年のものに対してね、明らかにね、あなた方のね、責任追及できるね、監査責任の対象になり得るものをね、フォーカスしてね、そこだけにフォーカスしてね、後のことは背景事情として添えてるに過ぎないんです。なんであなた方は背景事情に過ぎないね、詐欺行為の立証を僕に求めるんだよ。ねえ、この一番。
ただ、そのことを、補正通知に書いて出してください。それで監査員がどう判断するか。
じゃあ、だから僕言ってるのはね、じゃあこの一番はね、あなた方の法律に書いてあるね、10項目のどれに当たるんですか。一番は。ねえ。
内容に関してはちょっとこの場では。
あなたが書いた文章でしょ？
申し訳ありません。
あなたが書いた文章でしょ？一番はどれに当たるんですか？
そういうことに関してはお話しすることはできませんので。
なんで？ちょっとなんで？これに対してね、回答を僕は書くためにね、情報、材料が必要なんですよ。あなた方がね、法律に要件に基づいてね、この要件審査書に準じて行ってるかどうかをね、勘案するためにね、あなたの回答が必要なんですよ。あなた自分で書いたということを認めてるでしょ？
書いたとは言ってませんよ。
あなたが書いたと言ったでしょ、さっき。
文書化はしましたとお話ししております。
だから文書化をしたってことはあなたが起こしたんですよ。
監査員もこの内容に、私が監査員から、依頼を受けて、内容を書いたものは監査員もまた再度見て、それで。
あのね、あなたが監査員からね、文書でもらったんですか？
もらってません。
聞き取りで書いてることをあなたが文書で起こす段階でね、当然あなたはいろんなものを組み立てて、これはね、乗っける、これは排除する、これは何をよりどころにする、それが要件審査票のどれに当たるかどうかをね、見ながら起こすべきでしょ？そう、あなたはその作業やってるはずなんですよ。聞いてるのは、この一番はね、どれにね、この要件審査票にどれに当たるんですか？違うよ、あなたが書いてることでしょ？だ僕はね、あなたがね、もうあなたが書いたね、文書に対してね、ね、あなたの強制的なね、いつまでにね、これをしなければね、却下するというね、強いね、処分の宣言に対して、未来の処分の宣言に対してね、僕は対応せざるを得ないんですよ。だあなたのやってることが本当に法律に基づいてるかどうかをね、明らかにするために聞いてるんです。答える義務があるんじゃないですか？第何条に、ね、基づいた、僕のやってる行為はね、ね、まあ、要件審査票じゃないけどもね、当然法律の第何条、何条に書いてある通りだと。で具体的にはね、そこの審査票の何項だと。いうことをね、やるのが公務員の責務じゃないんですか？あなた方、まあ、いや、ちょっとね、当たり前のこと僕聞いてるんだよ。答える義務があるよ、あなたは。
社員が判断してることですので。
違うよ、そこでまた責任転嫁だよ。責任転嫁だよ。
お願いいたします。
じゃあね、ね、じゃあ、監査委員がね、これをね、分かった上でね、これに該当するからね、これを書いてくれという指示をしたわけですね、監査委員が。一番についてはね、要件審査票をね、何番に当たるからということをね、把握した上であなたに指示したわけですね。ねえ。そういうことになりますよ。あなたがね、ね、監査員に責任転嫁するんだればね、監査員がそこまでね、
要件に満たしていないという判断ですから、それに関して2月4日までに、
ちょっと待ってください。ね、申し訳ないけどね、監査員そこまでね、ちゃんとやってないよ。そこまでやるんだったら文書起こすよ。あなたが起こす段階でね、これに対してね、本当にね、監査員が言ってる内容がね、ね、法律を満たしてるかどうかをチェックする作業はあなたはしたんですか？してないんですか？ねえ。あなたがね、それは根拠はね、どこにどこの法律に基づいてるかというのはね、 この蘭越町監査請求取扱要項にね、書いてあるんだと、第9条だと、言いましたよね。そこに書き、具体的にね、10項目あるんだということをあなた言いましたよね。ねえ、これがよりどころなんですよ、あなた方がね。ね、満たす、満たさないのね。
この場で、監査請求人の方にお話することはできませんので。
違うよ、あなたが文書を起こしたからね、文書を起こす段階で当然あなた方はね、あなたはね、法律にね、その監査員が言ってることがね、合致してるのかどうなのかをね、チェックする義務があるんですよ、あなたは。監査員が言ったら何でもね、法律行為としてね、ね、処分をね、していいっていうわけにならないでしょ？それがあなたの責務ですよ。事務方の。あなた自分で言ってるじゃないか、第9条だと。でもこの1番はね、どれにも当てはまらないよ。まず、まだ 1番から4番のうちね、1番だけだけど。ねえ。どれに当てはまるんですか？
私から言えるのは、
説明する義務がある。説明する義務がある、あなたには。
いえ。
ないんですか？
監査員が判断しておりますので、2月4日までに、
だから、
よろしくお願いしますとしか私の方から申すことはできません。
監査員が、ね、このね、要件審査票を照らした上でね、ね、判断して、あなたは何のチェックもしなくても大丈夫だという理解をしたんですか？ねえ。あなたはチェックすべきじゃなかったんですか？第9条にね、あなたが言ってるね、法律に基づいてるね、まあ、その段階であなたがチェックしなかったとしてもね、僕が異議申した、異議をね、唱えた段階でね、あなたはチェック、ね、チェックすべきだよ、当然。ね、僕に対してのね、応対の文章を書くわけだから。で、そこで抽象的にね、ね、抽象的にね、要件を満たしてないっていう言葉で終わらせるんじゃなくてね、当然あなたが言ってるね、取扱要項の第9条のね、何番のね、何番にね、違反するということまでね、書かないとダメなんだよ。なんでしないんだよ。
ちゃんと補正すべき事項、補正と一緒には補正すべき内容が書いておりますので。
法律の要件を聞いてるんです。
法律は、地方自治法に基
づいて。違うよ。ちょっとじゃあ地方自治法に行きましょう。地方自治法に、あなたが地方自治法を盾にするんだったらね、蘭越町のね、取扱い要項にはね、それらしいものは僕は見当たらないよ。第1番、あなた方のね、指示した1番だけしかまだ見てないけどもね。ないでしょ？それに合致するところは。そこまで書けとは書いてないでしょ？ねえ。
おっしゃってる意味がちょっとよくわからないんですが。
ね、受け取らない理由を僕は聞いてるんです。あなたが言ってる第9条のね。要件を満たしてるか満たしてないかのね、判断基準としてはね、要件審査票しか書かれてないんです。要件審査票しかね。で、あなたが起こしたね、このね、補正すべき事項の1番はね、要件審査票の何番にね、ね、違反するんですか？満たしてないんですか？
ですから何回も申します通り、その内容に関しては、
なんで？それは回答すべきでしょ？法律にね、準じてやるんであれば。
申し訳ありませんが、何度言われてもそれに関しては。
じゃあ、ね、あなたが答えられないで分かりましたよ。ね、かたくなにね、ね、あなたをね、関西に責任転嫁してるから。じゃあね、地方自治法に行きましょう。で、あなたが言ってるね、地方自治法によってね、ね、それがね、なんだ、あなた方が言ってるね、要件を満たしてない場合はね、却下できるってことは、どう、何条に書いてあるんですか？地方自治法の。書いてないよ、地方自治法になんか。
地方自治法にはそこまで書いておりません
か。書いてないよ。なんであなた地方自治法なんてあげるんだよ。書いてないでしょ。
請求の規定は、地方自治法で決まっておりまして、それの、詳しい手順っていうのは、蘭越町の住民監査取扱い要項の方で定めております。
だからね、地方自治法はね、あなた方がね、却下する材料は出てないんです。ないんです、そう、地方自治法には。あなた方が却下できるね、法律のよりどころはね、ね、蘭越町の取扱い要項しかないんですよ。だから聞いてるんです、あなた方がね、法律に基づいてるかどうかを。 あなた説明する義務あるよ。ねえ、処分する前に説明する義務あるよ。説明してくれよ。
え、それは 何度言われても難しいので、はい、申し訳ございません。
なんで？あのね、何度も言う通りね、公務員っていうのはね、頑なにね、自分たちはね、法律に基づいてやってる、基づいてやってると、法律に責任転嫁をするぐらいのね、やり方をするんだよ。法律に書いてないからできないとかね。なんであなた法律に書いてないことをやるんだよ。ねえ。なんで？今回については。なんで法律によりね、よりどころにならないことをね、処分じゃないや、文字に起こすんですか？ね、法律によりどころがないにもかかわらずね、そこまで相手に対してにね、拒絶的なね、ことができるんですか？相手がやってることに対して。なんで？説明して。あのね、これ強制的な、何度も言ってる通りね、僕はね、自分の利益のためにやってるんじゃないんです。あなた方のね、町のね、やってることがあまりにもおかしいことがね、いっぱいある。他にもあるよ。だからね、自分の時間を削ってね、ね、そのうちね、白黒はっきりさせられるところだけをピックアップしてやってるんです。自分の利益なんか全くないんです。損害ばっかりだよ。仕事を我慢して遊ぶ時間を我慢してね、何百時間も費やして作ったんだよ。公益のためだよ。蘭越町の利益のためだよ。で、それをあなたはね、拒絶しようとしてるんですよ。それをね、何百時間もかけて作ったもの、すべて公文書だよ。背景にあるのは、それを組み立ててね、おかしいということをね、申し立てをしてるんです。で、この申し立ての内容というのはさっきも言ってる通りね、告訴告発と同様にね、短所になるね、レベルであってね、あとはあなた方がね、ね、司法的なね、審理のね、手続きを行うんです。僕はね、そこまで立証の義務は負わないんです。にもかかわらずね、あなた方は具体的にね、裁判官がね、ね、その立証責任を負うね、告訴人とか弁護士にね、求めるようなね、具体的なものをね、求めてるんです。求めてね、それがね、満たさない、補正されなければね、却下するということをね、告知してるんですよ。で、そのね、それがね、何によるものなのか、何に基づいてね、ここまで出せと言ってるのか、説明してくれと言ってるんです。
地方自治法と、あと蘭越市長監査、住民監査、取り扱い要項の
話がずれてる、僕が求めてるのはね、あなた方が請求を却下するというね、よりどころはどこに規定があるんですか？地方自治法にはないよ。ないでしょ？ないでしょ？ただ大まかな手続きが書いてあるだけでね。ありませんよね。ありませんよね、地方自治法には。聞いてるんです。
いや、あるんじゃないですか。
却下できるという文言がありますか？請求をね、こういう場合、却下できるという文言がね、地方自治法にありますか？ねえ、ないよ。あるんですか？ねえ、聞いてるんですよ。調べてるんですか？ねえ。
そんなことないですよ。
黙ってる、黙り込まないで。242条。監査請求について書いてあるのはね、242条からね、どこまであるんだろう。知れてるよ。242条の1、2、3の3、3つだけだよ。 242条、242条、4条の2、242条の3、この3つだけだよ。この中にね、
はい、
請求ができることと大まかな手順が書いてあるだけでね、こういう場合は却下するなんてどこにもありません。今全部見ました。ねえ、ありませんよね、却下できるというね。
これは全ての要件を満たしていればという話であるので、
全ての要件を満たしていればというのがね、地方自治法に書いてあるんですか。ねえ、書いてないよ。いい加減なことやめてくれよ。で、申し訳ないけどね、こんなのね、法律の段階ではね、そのね、誰が見てもね、必要的な、こうすることができるとかね、大まかなことしか書いてないよ。具体的なものはね、政令以下に書くんだよ。条例とか裁目とかね、規則とかね、そこに書くんだよ。あるわけがないよ、地方自治法の中に。こんな具体的なことが。ないでしょ。僕が聞いてるのは住民監査請求のね、受付拒否却下に対してのね、規定がね、あなたはね、住民監査地方自治庁にあると言ったけどもね、僕が今ね、全文読んだ、まあ、関連するところをね、関連する3条を読んだけどもね、ないよ。ありませんよね。
いや、あると思いますよ。
条文何条？
242 の第5項じゃないですかね。
240の42じゃなくて？
242 の第5項じゃないですか。
第1項の規定による請求があった場合に監査員は監査を行い、当該請求に監査を行いだよ。もうここでちょっとずれてるよ。規定に請求があった場合監査員は監査を行い、これ受理した後のものだよ。ねえ、監査を行いってなってるじゃん。監査を行いっていうのは当然受理した上での監査のことだよ。あんまり間を置かないで、相手がいるんだから。あのね、下手に間を置くとね、あなたが考えてるのか無視してるのかね、僕が諦めるの待ってるのかね、分かんないからね、ちょっと待ってくださいぐらい一言添えたらどうですか。顔が見えないわけだから。
はい、じゃあちょっと待ってください。
はい、まだ
ですね。
あのね、7項を見れば分かるよ。ね、第5項の規定による監査を行うにあたってはね、請求人にね、証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならないと。で、あなた方は陳述の機会も与えないでやってるでしょ。これも明らかにね、実際にね、受理をしてね、監査を行った上で、ね、つまり正式な手続きのことをね、監査という言葉を使ってるよ。あなた方は監査をする前にね、門前払いをしようとしてるんだよ。ここの5項に書いてあるのはね、具体的に受理した後のね、監査のことを言ってるよ。あなた方の門前払いのことじゃないよ。あなたが間違ってるよ。間違ったら認めて。あなたがね、起こしたんだよ。あなたはね、でも自分が起こした文書に間違いがあるでしょ、今言ってる言葉に。監査員が判断したとしても、事務方がね。
そのことも含めて、補正の方で、
ちょっと待ってくれよ。あのね、あなた方がね、法律を間違えてね、読んでね、やっていながらね、 ね、補正の中に間違いがあるんだよ、あなたがやってることに。これ明らかに5条はね、ね、5項か。242条の、これ、まあ5項か。うん。これはね、あなたが間違ってるよ。そうでしょう？読み取りが。門前払いのことじゃないよ、この5項は。受理した後の監査のこと書いてあるよ。そうでしょう？返答を求めてるんです。ね、特に顔の見えないコミュニケーションというのは、ね、一個一個確認しながらやらないとね、脱線しちゃうからね、嫌でもね、相手が求めてることに対してはね、イエスはノーを、ね、合意していかなかったら前に進まないんです、コミュニケーションって。第5項はね、第5項はね、あなた間違って読んでますよね。
いや、読んでませんよ。住民監査請求の第242の第5項は、第1項の規定による請求があった場合は、監査員は監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは理由を付して、その旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、書いてますよ。
違う、だからそれが門前払いのことではなくてね、まあ、これはね、実際受理して、受理してね、行うことのことを監査という言葉を使ってるよ。それを分かりやすく書いてあるのがね、第7項を読んでと言ったでしょ？第7項にね、監査員は第5項の規定による監査を行うにあたっては、第5項に行う、だから監査という言葉はね、この中ではね、ね、書類を受け付ける受け付けないのことはね、監査という言葉は使ってないんです。受理した上でね、具体的に行うことを監査という言葉は使ってるんです。だから7項にはね、第5項の規定による監査と、いう言葉が使ってあってね、その場合にはね、証拠の提出という陳述の機会を与えなければならないと。陳述の機会なんかあなた与えてないでしょ、僕に。ねえ。ここに書いてある5項ね、ね、あの5項も6項も7項もね、その前のところもね、監査という言葉は受理した後の監査を監査と言ってるんです。門前払いをするためのことをね、処理をね、監査という言葉は使ってないですよ。ちょっと待ってて言って調べるんだったら、黙り込むんじゃなくていきなり。調べてるんですか？
いや、調べてないですよ。
反論してくれよ、じゃあ。
申し訳ありません。
なんでこれがね、門前払いの拠り所になるのか、第五項が。
ちょっと調べて、また再度お電話してもいいです
か？お願いします。
はい。
野村です。
もしもし、和田です。遅くなって申し訳ありません。ちょっと別な仕事も入っちゃったもんですから、はい、申し訳ございません。野村さんがご指摘の、その、法律のどこに記載されてるかってこと。
地方自治法のどこにがあるか。
え、
あ、じゃなくて、もっと具体的にね、あなたが地方自治法をよりどころにしてると、何条ですかと。241条の5項だと。ね、で、それに対して私はね。
聞き願いたいのですが、よろしいでしょうか。
何？
聞き願いたいのよろしいでしょうか。
いやいや、論点は明確にする必要があって、私がね。
第5項っていうのはちょっと私の間違いでした。申し訳ございません。
でもね、一個一個ね、足を踏まないといけないんで、まあ、第5項が間違いということをあなたは認めるわけですよね。
はい、認めます。それは認めます。はい。それはちょっと私の勘違いでした。申し訳。
それで続けてください。
はい。それで、まず、地方自治法の第242条で、